最初は今月の言葉です。今月は百姓赤嶺勝人さんの必要な草しか生えないというお話です。赤嶺さんのプロフィールです。1943年大分県生まれ、無農薬無化学肥料の循環農法で野菜を育てるカリスマ的百姓です。1986年安全な作物や食品を扱う会、ナズナの会を組織、ナズナ新聞の発行、問答塾、百姓塾を開催、各地での講演を行ってこられました。昨年80歳でご逝去されました。著書には人参から宇宙へ、循環農法、食の命、人の命などがあります。
6月のムシムシする雨上がりの朝でした。一人人参畑に向かって坂道を歩いていました。その頃の人参は皆土の中で割れて腐ってしまい、売り物にならないものばかりでした。特に雨降りの後は決まって人参が割れ始めます。今年も割れるんじゃなかろうか。その日もビクビクしながら畑に行ってみたのです。いつものように畑に座ってしばらくじっとしていると、下の方から地響きがして人参が割れる音が聞こえてきます。あの人参の割れる音は聞いたものでなければわからないと思いますが、すごいものがあります。土の中からビシッビシッと割れる振動が伝わってきます。ああ今年もダメだった。私は絶望的な気持ちになりました。それでも諦めきれずに20アールの人参畑を歩き回り、どこかに売り物になる人参が残っていないかと探しました。その時です。畑の一角、杉菜を生えたままにして放置していた場所に目が留まりました。そこは春先に杉菜が一斉に生え、人参が埋もれてしまったために手入れもせずにほったらかしになっていた場所です。杉菜は枯れてそのまま腐り、真っ白に麹化していました。そこには良さそうな人参の葉が育っているのを見つけ、恐る恐る人参を引いてみました。すると割れていない人参が土の中から現れたのです。目を凝らしてみてもどこも割れていません。私は夢中で辺りにある人参を片っ端から引き抜いてみました。そして杉菜が生えていた3、4アールの場所には全く割れていない完全な人参が育っていることが分かりました。一体どんな奇跡が起きたのか、杉菜とは一体何なのか、そこから私の杉菜研究が始まりました。文献を調べてみると、杉菜はその体内にたくさんの珪酸カルシウムを集めている植物であることが分かりました。特に水分が抜けた状態で自分の体重の 70% もの珪酸カルシウムを含んでいるというのです。そこではたと気づきました。人参はカルシウム不足で割れていたんか。杉菜が生えていたところだけ人参が割れなかったのも、杉菜がカルシウムを補給していたと考えると、これで説明がつきます。さらに過去の分析データを見ると面白いことが分かりました。カルシウムが極端に少ない場所に狙いすましたように杉菜が生えてくるのです。私たち百姓は杉菜を土の栄養を奪っている 憎き雑草と考えてきました。そして目の敵にして抜いていたのですが、そうではありませんでした。むしろ杉縄、土に不足しているカルシウムを補うために、その使命を持って生まれてきた草なのです。杉名だけではありません。すべての草には、その土に生えてきた意味があることが分かってきました。例えば、竹は40数種類ものミネラルを作れます。土が痩せている段階では、まず最初に竹が生えます。そして、土の中であちこちに根を張って、硬い土を柔らかくしてくれます。竹が枯れた後、その竹をその場に返していくと、ミネラル豊富な土ができていきます。でも、竹を切って、よそに持ち出し、その土に戻さないと、土は痩せたままなので、いつまでも元気な竹が育ってきます。とにかく、そうやって竹を土に戻すことを繰り返していくと、今度はススキが生えてきます。ススキも杉名同様、カルシウムを作る草です。そして、ススキを土に戻すと、今度は杉名が。そして、ナズナ、ハコベ、オオイヌノフグリなどの薬草が次に生えてきます。そうやって土はどんどん豊かになっていきます。はあ、すごい仕組みなんやなあ、と感心しました。どんなに科学が進歩しても、人間の力でこんなことができるわけはありません。化学肥料で補えるのはほんの一部なのです。まだ人間が解明していない未知の成分やミネラルが、草によって絶妙なバランスで土に供給されているわけです。草こそが土作りの主役であり、そこに足りないミネラルを作り出すために草が生えているのだということがだんだん分かってきました。それからはその土に生えた草を絶対に外に持ち出さないようになりました。時々草取りを手伝いに来てくれるおばちゃんたちにも、草を抜いたら草の根が土に触れないように上に向けて抜いたところに置いてください。草を畑の外に持ち出さないようにしてください。とお願いします。そうするとおばちゃんたちは、そんなことしたらまた種が落ちて草がいっぱい生えるやろう。というのですが、草が生えなきゃ困るんや。と言うと、困った親方じゃが、草取りに来てお金がもらえるから我慢するか、と諦めてくれました。そこに必要な草しか生えないということ、草が土に足りないミネラルを補っているのだということを教えてくれたのが、人参畑に生えた杉名だったわけです。これは講談社発行、赤峰勝都著。人参の奇跡、畑で学んだ病気にならない生き方に載っているお話です。